の時間は平成27年12月11日に開催された北区未来につながる区民会議が主催した北区民ふれあい交流会の模様を録音番組でお届けいたします。交流会には角川大作市長、北区未来につながる区民会議顧問の池坊専光さんほか、北区で活躍される市民の皆さんが数多く参加されていました。
の次期家元の池坊専光です。
去年もね、同じような交流会あったんですが、今年はどうでしょうか。
いや、皆さんまたさらになんかこう円熟みを増したというか、こう和やかなムードで、はい、できて話できてるかなと思います。
いろんな学校の方が、はい、なかなかこう一堂に集まってこういう会ってなかなか来たことないんですよね。
そうですね、まあ、普段ねお互いいろんなそれぞれの地域で活躍されてますけれども、やっぱりこうやって一堂に会することによって、実際にお顔を見て声を聞いて、お互いのことに耳を傾けてって、やっぱりこういうふうに交流を積み重ねることがさらになんかこう、じゃあこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうアイディアにも結びつくように思います。
はい、いろいろ、まあ、インターネットとかにありますけど、はい、直に会ってお話することが大事ですよね。
そうです、
ね、
そうなんです、はい、はい、やはりね、ただ要件だけをねメールで済ませるとか、そういうこともまあできる時代ですけれども、やっぱり地域の結びつきって、ああそこのおばあちゃんどうしてるかなとか、ああ人ああいうことしてくれてるなとか、やっぱりそういうお互いの存在が分かって、お互いがやってることがなんか分かって感謝がお互いできるっていうのが非常にいいと思うんですよね。それが町の安心感にもつながるし、地域の信頼感にもなると。ですから本当にこうやって皆さんと和気あいあいといろんな話ができる場っていうのはとっても有効だと思います。私も未来につながる北区の会議の顧問ですので、まあ、その一員として関われることはすごくありがたいことです。
専光さんは北区のおすすめの場所とかですね、はい、ありますか。
いやまあ、どこもいいんですけど、やはり私は小さい頃から鴨川で遊んで育ってきたので、やっぱり鴨川の堤防、桜並木も綺麗ですよね。はい、あそこを散策してると本当にこうリフレッシュして、こう嫌なことを全て忘れて、なんかこう本当にこうなんかこう大きな心に包まれてるような、そんな気になります。
先ほど区長が北区でも、はいはい、まあ、人口が減ってる
そうなんですね、はい、
ちょっと残念なんですけど、どうですか、どういうふうに帰宅をしたら人口が増えるのか。
いや、やっぱ北区ってすごくいいところだと思うんですけど、やっぱり他の地域の方の話を聞くと、やっぱりちょっと物価が高いとか、なんかちょっとやはり全体的になんか値段が高いっていうなんか印象があるんですよ。高級住宅地が多いっていうので、やっぱりそういうところが若い方にはなかなかちょっとこう難しいのかなと思うんですよね。でもほら、今例えばお一人暮らしの、ね、年配の方もいらしたりとかするので、なんかこう空いてるお部屋を例えばこう若い方になんかこう貸して差し上げるとか、あるいは外国から来た、ね、留学生にもなんかこう割と安いリーズナブルな値段でなんかお部屋を提供したりとか、そういうことによってこうお互いがなんか持ちつ持たれついい関係で、またそういうふうにして住人が増えていくといいかなと思いますけれど、
今ラジオミックス京都ができて、はい、学生もこう情報発信に参加しますけど、はい、なんかそういうところで期待されるところありますか。
いや、やはり学生さんは学生さん、同じ世代のネットワークってすごくあるじゃないですか。でやはり なかなかやっぱり北区ってすごくほらこうしっとりしてるから、あまりこうパッと魅力がダイレクトに伝わりにくいところもあると思うんですけれども、ぜひ学生さんの目で見て 学生さんの言葉で語ることによって、あの10代20代の若い層にあの北区の魅力を伝えていっていただけたら、あのまた北区に住みたいという方も増えるんじゃないかなというふうに思います。
あの池の坊さんで、はい、今度池の坊主っていうのが今出てまして、はいはい、ぜひ今度あのスタジオに来ていただきたいなと思ってるんですけど、はい、何かこう、はい、あの PR していただけたら。
そうですね、あのやはり池花もなかなか伝統文化っていうとね、こう敷居が高くてこうちょっと難しいんじゃないかって思われがちなんですけれども、池の坊も池の坊主という本当にあの10代20代あの30代の若い池花ボーイズが頑張ってくれています。であのまたあの北区が、ね、今さっきはあの人口が減ってるという話もありましたけれども、やっぱり若い世代があのやっぱり年配の方のいろんな活動を見ながら、そこからまたいろんな教えを受けながら、あの自分たちの感性であの PR してもらうということ非常に有効だと思いますし、あの生け花これは生け花でも街づくりでも一緒ですよね。やっぱり時代を担う若い人があのそれぞれやっぱり意識を持って、今まで培ってきた先人が培ってきた、あるいは年配の方が築き上げてこられたあの伝統を大切にしながら、あの自分たちもそれを構成する一員なんだという自覚を持って頑張ってほしいなと思っています。
そういう意味では北区はもういろんなものが揃って素晴らしい街ですね。
あのこんなにね豊かな自然があって、あの心が落ち着く場所ってなかなかないと思うんですよね。あのしかもそれでいてあの都会でもあるし、暮らしやすいところでもありますので、あの本当に京都一番京都らしいなんかこう風景が味わえるところではないでしょうか。
どうもありがとうございました。池田坊専攻さんでした。
実は今年5月22日、北区の行政、京都市、また各大学、企業で商工士の皆様、そして区民の皆様のご支援、ご協力によりまして、無事開局いたしました。半年が過ぎました。その半年の間のことを少しお話ししていきたいなというふうに思います。初期の目的でありました、地域と大学、地域と行政、そして地域と地域で中期住民同士が交流をする、そういう絆を深めていく、そういうツールとしての目的が少しずつこう果たされているような気持ちでいっぱいなんですね。で今日実は私の末娘が孫を連れて遊びに来ました。まだ生後5ヶ月なんですけどね、可愛らしい。でただ可愛いってなくて、この子たちがやはりあの大きくなった時に本当に住みやい北区になっているかどうか、でこれは大人の我々のお責任でもあるなっていうふうに感じた次第なんです。北区は自然もいっぱいありますし、資源もいっぱいあります。ただ先ほど区長がお話ししましたように、人口が減少が京都市で2番目、それと空き家率が京都市で2番目、東山区に次いで2番目、なんでだろうなというふうに思ってしまうわけですけども、これは皆様方の大きなですね、絶大なる皆様がリーダーシップを発揮していただければ解決できることではないかな、そう思っております。で今ラジオミックス京都では各4大学があるわけですけれども、大学が生が本当に楽しい番組を作っております。87メガヘルツにですね合わせていただくか、インターネット等でお聞きできますので、ぜひ聞いていただけませんか。よろしくお願いします。
京都北山丸田生産協同組合理事長の森下武博と申します。仕事は、北山杉を北山丸田に加工し、我々の市場で販売する、まあ、京都の伝統産業の一つ。ちょうど今ね、あの琴の映画放映中でございます。あのそれの、苗子の産地、生まれ故郷の中川というところで北山丸太の生産をしております。
森田さんはもうずっとそこで生まれになって、は
い、もう今年で60になりますけども、生まれも育ち もう一歩も外に行くことなく、ずっとで他の仕事をすることもなく、この仕事を一本でやっております。
北山丸太、非常に北山市にこういろんなブランドありますけど、今どういう状況なんでしょうか。
今ね、やはり本来床柱というような使い方がメインやったんですけども、今住宅の建築様式が変わって、床の間のない家がたくさんあります。だからかなりね悪い状況なんですけども、我々はその本来の北山丸太の綺麗さ、美しさで、日本にここだけしか作れない独特の味わいを皆さんに伝えるために、例えば応接間とか、家のリビングに使う、まあ言うたら洋室にも、で強いて言えばホテルの客室にも使えている、そういうような展開をね、なんとかしていかなあかんなと。今いろんな行政やら、関係の方に連絡を取って新しい展開をしている最中です。
そうするといろんなところに行って PR 活動なんかされてる
わけです
か。
はい、
どんなところに行って。
この間でも、宝ヶ池のプリンスホテル、あそこの、地下の、大宴会場のエントランスに北山丸太のオブジェという形でね、今年作っていただきまして、みんな今までは造花がパッと置いてただけだったんやけども、このエントランスが変わって、これ何っていう感じで、あ、北山丸太こんな使い方あるんかというような形でやったり、あとそうやっていろんなメディアがこの古都の映画をきっかけに取材に来たりするときには、私の肖像権そういうのはありませんというような形でメディアに出るようにはしてます。
外国の方すごく今京都増えてますけど、外国の方なんかどうですか。
外国の方はね、はい、やはりなかなか木の文化というのは少なくあって、まず北山丸太を見た時に、これ本物の木かと、木というもんは枝葉があって節があって、で丸いもんじゃなくて板か角材しかっていうイメージがないですね。ところが北山丸太の場合は丸いものは丸いまま使ってあるんで、で木肌が綺麗やから、これ本当に木なんか、シダ、杉なんかという、まずびっくりしたあります。
なんかでも外国の方だとこう新しい使い方なんか見つけ出してくれそうですよね。
やっぱり基本的には日本の文化に溶け込むもんが北山丸太なんですけども、あえて外国人の方にはその地域の方の文化に合うような使い方をしてもらったらいいんじゃないかと。やっぱり自分の国の文化というのは大事ですから、それを曲げてまで使ってもらおうとは思いません。だからその国その国の文化に合うような使い方をしてもらったら、我々も昔はこんな使い方してっていうようなプライドを持てたんやけども、あえてそんなプライドは捨てて、あ、こんな使い方あるんやと、あ、面白いなと、それがまたヨーロッパあたりの有名な企業の方が気に入ってもらったら世界レベルになるんかなと思ったり、ね、今年になって大丸が古民家を改装して、エルメスの販売所祇園に作られました。もうすごい挑戦やと思うけども、あれがすんごく人気ある。それと同じように北山の文化もそうやって、そういうような大きな企業にいろんな専念してもうたら世界レベルなんちかなと、そういうような期待します。
いろんな北山丸太をですね、マスティング技術が必要だと思うんですけど、今そういう人材の育成とかその辺というのはどうですか。
ぶっちゃけこうやって今ね、こういうような悪い状況になると後継者は本当に少ないです。で、どうやったら、この技術を若い人に次の世代に伝えるかっていうのも今これからの検討課題なんですね。やっぱりそれがためにはちゃんと生活ができるように、売り上げがちゃんとあるようなことになれば自然と人は戻ってくると思います。ですから今そっちの方でなんとか売り上げを伸ばしていこうと 世界に PR していこうといろいろやってる最中でございます。
門川大作市長が会場に到着されました。
近くは素晴らしい自然があります。伝統文化があります。伝統産業があります。5つの大学の短期大学があります。何よりも素晴らしいのは18学区それぞれの学校の地域力であり文化力歴史力でありそれをしっかりと支えていただいている区民の皆さんの学区民の皆さんの人間力だと思います。これをしっかりと生かすために輝かしいさらに輝かしい企画が誕生しています。ただ若干厳しい現実なんです。この間の国勢調査皆さん方にお世話になりました。京都市全体としては地域人口を減ったけども、なんとか横ばいいないし若干で、しかしこの5年間でこの素晴らしい企画で2500人人口を減った。これ正直深刻だよ。こういう老衆ですので難しい言い方になるんですけど富士の市長選挙がありました。まもなく東洋も閉まりました。非常に東洋で出てくるようになります。しかし宇治が人口減少これぐらいが一つの選挙の争点だと思われますね。もし2市があったら最大の課題は人口減少であります。いかに自然が素晴らしい、いかに文化が、大学が、伝統産業が、地域力が素晴らしい、こういうことが起こっても逆に人口が減っているのが一番深刻な課題であります。何よりも住みやすいところですと言っています。これ大変な課題であります。ところに課題意識危機感を共有しながら今は司会の先生方、司会の先生方も吉田先生もなんとか素晴らしい企画で若い人が住んでそしてどんどんと次の世代を発掘していく。お年寄りがいつまでも企画でお感謝いただく。そしてどんどんと世界から企画でお越しいただける。そんな企画をどのままに作っていきたいと思います。竹田でございますのであまりそこで私がありがとうございますのでありがとうございます。
楽市小学校校長の石井と申します。北下支部7校、指名紫の楽市柏の金閣衣笠大将軍以上7校北下支部と言っておりますがその小学校の校長会の、支部長をしております。
先生の担当されている地区っていうのはこう一言でどういう地域の地区？
そうですね、まあ、有名な、ね、金閣寺を含めて、どちらかというと、昔、例えば柏野とか楽市なんかは、まあ、西陣で織屋があったりとかですねした地域でもありますしそれから、自然が非常に豊かで、船岡山それから、金閣寺のすぐそばにあります大文字山などなど非常に自然も豊かな地域だなというふうに思っております。
そういう非常に文化的な地域なんですけどなんかそういうところは授業とかそういうところにどんな形でこう生かされているんでしょうか？
そうですね、今の学校は地域とのつながりが大変まあ深くなってきています。総合的な学習の時間という時間の中でですね、地域のもちろん自然あるいは地域の文化お祭りとかですね、なんかを子どもたちが、勉強するというようなことその成り立ちとかですねを勉強したりすることがありますので当然地域の方に取材をしてお話を伺ったりというような機会も非常に多くなっています。そういう意味で子どもたちが地域を知る機会というのですね大変増えてきています。はい、
今来たくても あの人口が減少しているということをあの聞いたんですけど、
はい、
例えば何かこう、まあ、学びやすい地域とか子育てしやすい地域とかですね、なんかそういうところで先生が今取り組まれているようなことって何かあるんですか？
そうですね、あの先ほどもちょっと挨拶の中で言わせていただいたんですが、北下の方の支部はですね、まあ、金閣小学校を除いては比較的小さい学校が多いんですね。単級というんですけども各学年1クラスしかないような学校も増えてきているわけです。まあ、少人数になりますと、まあ、クラス替えがなかったりとかですね、そういう、まあ、デメリットもあるわけですけども、あるいは人間関係が非常にこう固定化してくるというようなことで保護者の方が不安に思われたりするようなこともあるわけですけども、逆にそれを逆手にとってですね、少人数がゆえに一人一人を本当に丁寧に見ていくというような教育環境を整えていこうと各校努力しているところかなというふうに思いました。
最後に北区松本和歌子区長のお話です。
もうたくさんの方に来ていただいたのは本当に嬉しかったです。でまたPTA の各学校の会長さんなんかも壇上に上がって一人一人お話しいただけて、こんなに地域の盛り上がり見せてくれたのがすごく私にとって心強く思っております。
この時間は平成27年12月11日に開催された北区未来につながる区民会議が主催した北区民ふれあい交流会の模様を録音番組でお届けしました。